マジラジオです。
マジラジオです。
よろしくお願いします。今日はあの会社の名前はこの
京都
後半さんでいいんですかね、はいはい、そこにお邪魔してですね、
社会見学、
社内見学勉強ですね、はい、やりたいなと。もともとは造形大学でね、ちょっと僕は本業の方で、一緒に仕事してるんです。そこで鳥野さんと紹介していただいて、はい、でシルクスクリーンの講習やってるというようなことを聞いて、うん、ぜひちょっとお願いしますわみたいな話で教育に至った。
そうなんです。なんかね、部屋じらしが、
はい、
部屋じらしなんですけど、
部屋じらしすごいな、
部屋じらかってんぜの部屋じらし、部屋がじらりじゃなくて、はい、この間からねシルクが、はい、いいよいいよ言うて、
いいよいいよ言うてね、
言ってますよね。
はい、言ってます、言ってます。
なんでシルクがいいんですか。
どうしましょうかね。まず僕たちが今年から、はい、アンチアンダーバーっていうプロジェクトを立ち上げてですね、アンチ何々みたいなんで、まあその何々っていうのはいろいろ今後展開していこうとしてるんですけど、そこに一番こう出発初っ端がアンチアパレルっていう、はい、アパレル産業とかアパレル企業へのアンチテーゼみたいなんで、そういうコンセプトでブランド立ち上げて、プロダクトを作っていこうとしてるんですね。でその作り方がその今ベストはシルクスクリーンかなと思ってて、アパレル企業が作ってしまった在庫を買ってですね、その上から我々が、ロープリントしてまた再定義して、まあ、おしゃれな商品作ろうかなみたいな感じでやってたんですけど、僕ら実は、T シャツくんがね、何プリントごっこ、うん、T シャツくんを買ってですね、はい、やってたんですけど、マニュアルを読まずにいきなりやるタイプの2人ともなんで、どうもあかんと。
芸術系のね、学校行ってある人は授業とかで1回は必ずやってるんですけど、我々全然その辺の経験がないんで、適当にやってるとね、やっぱり適当になるんで、きっちり勉強しようかっていう、
はい、でやってたらどうも版がねどんどんなくなっていくんですよね。
そうですね、
失敗の版が、でこれどないかせなあかんなと思った時にその紹介していただいたんで、はい、ぜひぜひみたいな感じで今日来させてもらったんですけれども、ちょっとその京都後半さんの説明簡単に鳥居本さん、
そうです、ね、
代表からお願いしたいです。
はい、そうですね、京都後半っていうところは、はい、まあ、シルクスクリーンの制作工房っていうふうに歌っていまして、はい、まあ、シルクスクリーンで、まあ、美術作品規模のサイズを、製版してするっていう作業、一連の作業ができる工房っていうのは実はなかなかないんですね、
うんうん、
でそれで、まあ、大学の中では、まあ、結構設備が整ったりとか、ね、まあ、美術を教える大学の中で そのシルクスクリーンの工房っていうのはあるものの、そこを卒業してじゃあ自分でっていうふうになった時に、もう一から自分でもう揃えるか、うん、もしくはそのシルクスクリーン以外 の技術を使ってペイントに展開したりとか、はいはい、何かに展開したりとかして制作を続けるっていうパターンが結構出てきちゃうんですね、うんうんうん、でまあ、自分自身も大学の外でそういったサイズの作品を作りたいとか、うん、まあ、ちょっと夜遅くに制作したりとか、うん、なんかそういったことをしたいって思った時にできる場所がないんで、うん、まあ、じゃあ作りたいなっていうところ、うん、で版画工房のすごい面白いところは、うん、その自分が使っていない時間とか、うん、自分の使っていないそのスペースっていうのは、うん、道具が共有されますので、
はいはいはい、
他の人も使えるんです、
はいはい、
つまり自分とか自分たちのために作った工房が、うん、実は他の人のためにもなると、
うんうんうん、
でそういうところで開放ができるっていうことでオープンアクセスっていうのが最初に、まあ、
オープンアクセス、
はいはい、 一般利用ですね、はい、こういった形で、うん、時間が合宿をしたりとかっていうふうなことが展開としてできるなっていうところで始まっている工房になります。
これですね。
はい、そうです。
なるほど。西手さんはどういった取り組みなんですか？鳥本さんとはどんな関係なんですか？
もともと僕が造形大学 の、 印刷工房っていう、それこそシルクスクリーンの、はい、いろんなその情報デザイン学科っていう、デザイン科の学生が使える、はい、シルクスクリーンの工房だったんですけど、僕がもともとスタッフをやっていて、はいはい、で僕がちょっと別の大学の非常勤をやることになって、はい、辞めることになったんですけれど、はい、その時に後任として入ってきたのが鳥本君っていう形で、はいはい、で半年間かぶってた時期なんですけど、はい、そのところで知り合って、で、鳥本君から声をかけてもらって、はい、こういう場所を借りたんで工房を作りませんかっていうお誘いを受けたのがきっかけですね。
作品も作ってはるんですか、ご自身の？
はい、じゃあアーティストなんですね。
アーティスト、そうですね。結構いろいろ、なんていうんですかね、自分のあれっていうのは多岐にわたるんですけど、美術家であり、工房の管理者でありっていうか、で造形大でも管理業務と運営の方をやってますので、はい、結構複雑なんですけど、
このシルクの平面じゃなくて立体とかも作っちゃう。
平面で、シルクスクリーンってフラットなところにしか刷れないので、はい、そういったプリントをしてから、そのプリントされたものを使ってちょっと立体的なものを作ったりとか、半立体な表現をしている。
なるほど。この辺あんまり何もなさすぎてびっくりしてるんですけど、なぜこの土地なんですか？
ロケーション、
ロケーション。
いや、もともと自分の、制作場所兼住居みたいなものを探してた時期があったんですよ。
はい、
会いました？
内田さん、マナーです。
あ、こんにちは。内田さん覚えておられますか？
いや、あまりちょっと
お
話ししていただいて。
造形大で、はい、ウルトラファクトリーで、はい、今復習されている
。あ、そうです。
オフィスのスタッフ、はい、はい、してます。お世話になってます。
ここで造形の。
ちょっと俺に帰るときに。
ちょっとここあれなんで。
ファクトリーさんの
水筒、はい、これは。あ、どうぞ。はい、 で、どこに行きましたっけ？
住居で、
あ、そうです、ね、探していって、で、いろんなその仲介業者の知り合いとかに声かけながら、はい、いろんな物件をちょっと実際見て探したりしてた、うんうん、で、ある日パッとこうネットでホームズで、めちゃくちゃな条件で調べていって、何万以下で何平米以上みたいな、めちゃくちゃな設定でたまに調べるんですけど、なんかそこで何件かヒットしたんですよ。でうち、ほとんどがそのマンションの一室の値段で家賃は借りていて、マンション全体の敷地面積が書かれてるっていう、言ったら表記ミスでその条件でヒットするんですけど、それ以外の一件だけなんかその条件ヒットするところがあったんです。それがここで、でそんなバカなって思って、実際調べてその見学も来て、そしたら本当にその条件やったんで、あ、ちょっと借りて、ただ南の方やなって思って、その場所はちょっともう仕方ないなっていう。
南、
僕が出町柳の方に住んでますので、
はい、
北の方、
ちょっと北の方に住んで、そう、造形台のあたりに住んで、
造形台からするとね、
はい、
あ、そうか、造形台の辺にも住んで、
ここは東寺の方、
はい、東寺の京都駅の近く、
あ、京都駅、
はい、
だから場所から選んだというよりはこの物件がもうぴったりだって、は
い、
でもう仕方なくここに
条件があったんですよね。
今プリント技術ってね、
はい、
ここも本業ですけど、デジタルの技術がだいぶ上がってて、
はい、
今までこう擦れなかったようなもの、布とか、
そうですね、
いろいろ擦れるじゃないですか、はい、なぜあえてシルクスクリーンなんですか？そこ多分部屋チラシのシルクに対するのとちょっと、うんうん、かぶるかなと。
例えばそのインクジェットプリンターっ はい、その出力できる、まあ、技術っていうかクオリティっていうのが上がってると思うんですけども、はい、じゃあインクジェットプリンターで T シャツ擦れるかっていうと擦れなかったりするんですね、うんうんうん、アクリル板に擦れるかとか金属に擦れるかっていったら通らないので紙しか通れないんです、うんうん、でもシルクスクリーンっていうのは紙以外にもそのフラットであれば何でも木でも擦れますし、うん、ガラスでもアクリル板でも何でも擦れます、うんうん、で布用のインクだったら布にも擦れますし、うんうん、要はステンシルが先祖なので、うん、紙に星型で買ったアクリルってスプレーでした、はいはい、つまりあの穴を通れば何、はい、でもいいんですよ。極端に言うとマヨネーズとかチョコレートでもそのプリントできます、
ね、あ、はいはいはい、
でそれって今のデジタル技術でその勝てるのかっていうか、うん、その、はい、それを凌駕、シルクスクリーンを凌駕できるような、うん、その技術っていうのが総合的に見てまだまあ ないと言ったら極端ですけど、うんうんうんうん、結構シルクスクリーンが できることっていうの多い、
うんうんうん、
実は、うんうんうん、そこはすごい面白いことだと思ってますし、あとは印刷技術っていう視点で考えた時にその精度が高くなっていってますので、はい、綺麗に擦れるっていうところがポイントになってくるんですよ、はい、つまり製品として、
はい、
でもシルクスクリーンっていうのはもうそれこそ印刷技術としては遅いもう古い技術になってますので、はいはいはい、逆に今度その綺麗に擦れないとか、はい、その粗いとか、はい、そういうところが生きてくる技術になりつつあるんですよね。その価値転換っていうのは起こっていて、はい、で今若い子とかでもカセットテープを手にしたりとかする時代になんか逆戻りしたりとかして、はい、そこで結構ノイズというか、うんうんうん、なんか汚れているとか、うんうん、荒れているとか、うん、ざらついているみたいなものがなんか面白いってなった時にシルクスクリーンを触る学生がぴったりくるっていうことが、うんうん、フィットするっていうことが結構あるんですよ、うんうん、そこには割と可能性を見出せるというか、うん、なんかこう、うん、面白い。
そうですね。ウルトラファクトリーもね、上には 3D プリンターとかあるけど、
ね、
下はシルクスクリーンの工場、工場ですので、はい、あれ面白いですね。
面白いですね。
絶対つぼさんって言って
ますよね。いや、もうそうですね。もう理解していただいたってことですね、はい、
そうですね、
大学に。
はい、だから いろいろ応用が効くんですね。
応用効きますね。ね、
なんかね、クリエイティブ活動をするのにね、はい、基本になりそうな。
写真も一緒でデジタルほぼほぼもう、はい、商業写真はほぼデジタルですけど、フィルムの良さがやっぱりいいって言うんで、はい、若い子は映るんです
けど、そうですね、
手、ね、撮ったりとか、
はい、
とかもっとアナログになって質感写真とか、ね、ガラスに写してする写真とか、はい、自分でその現像するっていうのがやっぱりその風合いとかね、うん、っていうのはシルクもちょっと似てるのかなと。時代のその技術が上がっ、デジタルの技術が上がっていく分、そこにちょっとそこを上がっていくとこ過程で消えてしまってるものが残ってるんで。
はいはい、ちょっと言うな。
そこやね。多分シルクもね、
うん。そうですね。
実際マヨネーズとかチョコレートとかそのインク以外のもので擦られたことがあるんですか。
淡い粉みたいなものを吸ったりとかしたことありますし、実際に僕が吸らなくても学生が手にしてやったりとかするんですよ。なんか自分のものじゃなくて申し訳ないんですけども、うん、チョークの粉を使った学生がいたり、顔料そのままみたいなのも、はい、去年行ってましたし、
まあ、その紙自体のその布紙とかじゃなくてインク自体がね、違うものでも擦れるっていうのがいいかも。デジタルにはできないですね。
はいはい、
潰れますもんね。
そう、そうですね。
そうそう、潰れますよ、ね。
潰れる。変なもん入れたら潰れる、
そうです。チョコレート入れたら絶対ダメ
そうそう。あ、一応僕たちがもうその T シャツくんやったから、
はい、
で一回作って、はい、でかつそのやり方が分かんないから版をどんどん潰していって、はい、ダメにしてしまって、うん、これあかんなっつって。そういえば京都の製版屋さんにそのシルクスクリーンを作ってほしいって作ってもらったやつがあって、それで吸ったやつがもう T T シャツとして出来上がってて、でそれを販売してるんですよ。で、
販売
そう
販売してますけど、
ね、販売してるんですよ。あの僕の後輩がね、神戸で、服屋をしてて、で先週持ってったんですよ。そしたらあのやっぱり一枚一枚全然こう物が違うというか、僕たちのこう版のこう取り扱いが雑なんで、だんだんこう文字が潰れていったりしていってて、で綺麗に据えてるものからだんだん汚くなっていってるものがあって、逆に汚くなってる方がいいっすねみたいな感じ、そんな評価、むしろこっちの方がいいっすわみたいな。結構なんかその僕が考えてたそのよりかはそっちの方がいいなって、で売ってもらうようにはしてるんです。売れてはないと思うんですけど、ね、
うん、まあ頼りの感じですけどね、うん、まだ、
うん、そうそうそう、そうかそうか。これっていつもどれぐらいの頻度なんですか？月1回月1回毎週やってるんですか？
ライセンスですか？
このライセンス更新です。
はい、あの要望があるたびにというか、はい、でまあ水あ、土日月しかここが空いてませんので、その日の中で、
はい、
でまあ、人数も今、まあ、多くないですので、それに合わせ て, って、
なんでライセンス更新っていうんですか？
まあ、ライセンスを持っている人が使える工房というふうにしていて、そのライセンスっていうのは、まあ、ここでは、機材の、スイッチの入れ方とか消し方とか使い方を教える講習、
はいはい、
で技法に関しては利用時間内の間で、その内容に合わせて、うん、こちらで個別にこう、うん、まあ、サポートしたりとかできるので、そういう名前にしますね。
え、それって今日受けたらそのライセンスを見て症状みたいな出てくるんですか？
いや、それ作りたいんですけど症状あのカードを作りたいんですよね。
はいはいはい、
もう
カードくださいよ、
何番
はいはいはい、
またできたらお送りします
、はい、お前お前
ライセンサーになりたい、
ね、ライセンサーね。延べどれぐらいですか今こういった
10、まだでも10、20弱いってないですね。
は
い、
作家の人ですか？
そうですね、作家もそうですし、まあ、作家と言っていいのか、まあ、制作を続けたいっていう、
はいはい、
でもそれをこう展覧会に向けてっていうわけでもないっていう人もいてたりするので、うん、そういった人もいます
ね。いいっすね。なんか近所やったらめっちゃいいっすね。
そうなんですよね。
僕ら神戸から来ました
。めちゃめちゃ
遠かった。も
う、すいません、
神戸から来るといっぱい乗り換えなきません
もん、ね、ああ、そうですね。
なんかどう来られました？ JR で来られたんですか？
京橋まで JR で、はい、それから
京
阪。ああ、そうなんやね。
違うの繰り返しなんですか？
僕 JR で京都まで来て、
しかなと思いました。
そっから奈良線乗って、
はい、あ、そんなこともでき
た。六地蔵で降りて、はい、で歩いて京阪に乗り換えてこっち行って。
あ、そっちなんですか？
それがね、ナビタイムが
示す。ナビタイムが言うた。
一番、
なかなか京阪乗ることないっすもん ね。
そうですね。
京阪、そうやね、なんかメインと連結してくれてへんね、大阪でも京都でも。
あ、そうですね。
ね、米子橋も誰かな。大阪は、
ね、
京都も。
なんで梅田ちゃん
も。そうそう。丹波橋とかね、行かなあかんし。
結構ニッチな感じですよね。
いいですね。
今後どんな感じで展開していくんですか？
まあ、今、まあ、いろいろまだまだ決めてないというか、うん、そのいっぱい方向性はあると思ってるんですけども、うん、まあ、京都後半の中でそのどんどん、うん、できることっていうのが増えていきつつ、あるんですよね。で、例えば最近だったらそのハンフレームをその自作でもう作ってみた、はいはい、それをまあ溶接の設備があるところにまあ言うと協力してもらってそれを作ると、はいはい、でここで製版でき、あの製版機、はい、製版機が下にあるんですけど、はい、それは僕が 溶接して作ったんですよ、設計して、はい、でそういう技術があれば自分の工房のその設備とかを作っていったりとかカスタマイズしたりとか、うん、デザインしたりとか、はい、できるようになっていくと思うんですよね、はい、でそういうことができる、まあ、設備とかを自分たちのデザインでやっていくっていうことができたら、この工房が結構その何ですかね、印刷技術のなんか一部分を使って作品を作るっていうような場所じゃなくって、もうシルクスクリーンっていうのを開発してできていく工房みたいな感じになっていくと思うんですよ。そうなった時にそこに接する人が、まあ、面白いアイデアを出していったりとか、あとこのその設計僕一人じゃもちろんできないですから、そのいろんな人に関わってもらって協力してもらって、まあ、やるみたいな、なんかそういうハブ的なスペースとしてなっていったらいいなと思うんですよね。だから例えばこの場所の、平日とかを使って、まあ、アトリエで開放するっていうことをちょっとテストランで最近やったんですけども、はい、その延長線上にレジデンスの受け入れっていうことができたり、
レジデンスって
海外から、はい、
住む
日本、ここには住めないですけど、その日本にちょっとしばらくの期間住んでいるアーティストがシルクスクリーンを制作するときはここを借りるとか、そういった時に資金があれば制作費とかをサポートするということが多分できると思いますし、でそういう人たちが作る時にこういう規模のものを作りたいってなった時に応えれるような工房になっておきたいっていうのがある。それはもう自分たちが制作するときもその強度、うん、制作の強度とか要望に応えれる強度の工房に、まあ、なっててほしいので、そういう、規模のものにしたいですね。
今は実際その作品を、ね、作りたいっていうときに、はい、製版 の, そのスクリーン布とかっていうのは、要望があれば用意をされる。
あ、いや、布紙自体は利用者が持ってきてもらって紙とか、
はい、
で、こっちで用意できるのは設備ですね、
うん、その製版版自体もっていうことですか。
版はここの借りてもらうっていう感じですね。で原稿は一応プリンターがここにある A3 サイズまではここで用意できるんですけど、うん、用意できるというか、出力のサービスがあるんですけど、はい、大きいものになると外部の印刷会社のところでちょっと出してもらって持ってくるとなります。
A3 のプリンター出力で製版までできるん
ですか。できます、はい。
例えばでっかいやつとかは、
はい、
外部ですよね。
外部ですね。
あれはここで製版もできるんですか。
はい、ここで製版でき
る。あ、そうなんですか。
最大サイズ、あれが作ったやつですね。
一番でかいやつです
か。はい、
あれどうやって観光させるんですか。
あれは下の観光機っていうところに入れるんですよ。でその前に乳剤を、はいはい、塗って、はい、で乾燥させて、で固まったら原稿、その観光機のテーブルに原稿を敷いて、うん、版を置いて、うん、蓋閉めて、
うん、であんなでかいのまでいけるんですか。
はい、あれがギリギリの
サイズ。あれ A3 って言ってたのは
A3
は
出力はありましたね。
そうですね、原稿を出すのが A3 まで、はい、だから T シャツとかのサイズが A3 なので、はい、そこまではこちらでも用意できます、うん。
あれでかいな。
あれでかいですよね。
でもアーティストが全部版置いてるんですか。
いや、これはうちの持ち版ですね。
なんかウィンドサーフィンとかしてると、はい、あんな持って帰られへんから抵抗みたいなので、
はい、
海のそばに置いてるんですが、そんな感じかな。
あ、沖縄版、
沖縄版みたいな。
あれでもあれですよね、4番ですとか6番でするときは、はい、そんだけ枚数がいるわけですね、スクリーンが、
はい、
おお、そうね、
うん、
はい、でも面白いね、
うん。ちなみにあれって どれぐらいの金額になるんですか。一番大きいやつで、一番
製版金額っていうのは製版ですか、その依頼を受けて製版するんですか、はい、だったら、開版込みで、6000円ですね。
安っ、う
ん、僕がやる場合は。それはあのここでは受けてないんですよ、あの製版っていう仕事を受けてないんですけど、あの僕や西出君が個人で受けるっていうのがあって、はい、個人で受けてここの設備を使ってみたいなのはそのマスターの権限であるんですよ、はい、うん、でそれでやるときは6000円でやってますね。
うーん、じゃあの設備使わせてもらって自分でやることも可能なんですか。
それは、はい、あ、それをあのオープンアクセスで、
それがライセンスない、
あのでっかいやつでも、
あのでっかいやつは応用ですよ、
ね、でっかいやつを例えばその枠だけね、はいはい、布貼っていただくっていうところまでやっていただいたらいくらぐらいですか。
あ、それは、枠も作って良いっていうことですか。もう、
枠が大変だ、アルミなんか、
あれは結構高くなりますね。
2、3万もっと
2、3万します。
それを例えば写真4番すると思うと
掛け4
です、掛け4です、はい、
まあ、買われる場合ですけど、はい、
あれ持って帰らない、
持って帰らない
大きな話だ、
ケケケあの再利用できるんですよ、うん、あの乳剤っていう、
あ、そうですね、
乳液つけるの でまたそれにあの乳剤を溶かす液体があるので、はいはいはい、それで何回もや、
あの
1枚の刃を何回も繰り返し使って、布、ね、が破れなければあの何度でも使えるんで、
じゃあエディション機って10枚ぐらい吸っといて、はい、あでも
そうですね、
はい、クリアにしてしまったら、はい、
大体みんなそういう風に使ってます。
そうですね、あ、じゃあ初期費用だけですね。
そうですね、
俺も写真全部知るんでしょ。
そうしない。
大変やね、写真は。
写真も4色分解で版を作って、は
い、そうですね、
と基本的には再現ができます。
ただどないなもんです、デジタルどう違うんやろ、知る分。
いや一緒ですよ、
一緒、うん、
まあ粗いです
ね、粗いですね、
回路線数、線数が、
うん、そうですね、だいぶ、はい、
どれぐらい、7000ぐらい。
そうですね、手ずりとかだと40銭とか、
もう40、
だいぶなんで網っぽくなっちゃいますね。そうですね、
まあ、それでいい感じの写真にしないと、はい、今度は新船75でしたっけ。
新船75ぐらい、ね、あ、100か、じゃあもうちょっとか、もうちょっと低いか、
そう、今上がってるかも分かんないですね。
写真でもなんか網だけじゃなく他の方法もあって、リザっていうなんですかね、うん、ドットと面積だけで表現したりとか、その写真をその再現する方法でいくつかあって、それでまたあのもっと味が変わってくるんですけ
ど、リザ号
これが60銭なので、
あ、いいっすね、
4色で出てますね。これはジェフ・クーンズっていうアーティスト、
はいはい、
ちょっとおかしい拝借それからちょっとワークショップをしたんですけど、はい、なんかこのこれを一旦あの4色で、なんていうんですかね、参加者にその4色重ねて吸ったらこういう色の再現ができますっていうことを見てもらった上で、はい、これを見て自分で4色、ね、分解してもらうみたいな、別に遊んでもいいっていうのにして、うん、まあ、こんな感じで、自分なりに負けてやって、うん、で別の色にしてもいいです
し、うん、CMY、
まあ、この CMY で、まあ、K はあのちょっとあの黒なんで、うん、あのちょっと面白みに欠けるかなと思って、これは3番で、はい、吸ってるんですけど、でもこの真っ黒にほぼ近いところは3色が重なったらこの色が
来てるんですよ、うん、そうですね、いいっすね、うん、
まあ、そういうこと、
昭和やな、昭和の駄菓子。
いや、こっちもそうやで、
うん、昭和や。これはそういうちょっと古いというか、うん、古いじゃないな、なんかアメリカの、うん、もうなんていうんですかね、もうベターな粘土みたいな、うん、子供が作ったものを巨大化している作品です、ね、
うん、いいじゃないですか、
このあれですよね、
これ絶 でこれあれなんですよ、トンボのズレで変わってくるんです
よ、ね、
そうそ
う、もうあれっぽくなるんですよ、
いいじゃないですか、ね、
あもうちょっと変わってますよね、ここ
うん、こんなこと、そうですね、デジタルだったらその辺の振れ幅がね、はい、もうないの で、 ね、はい、面白ないです
ね、綺麗にできてありますから、ね、
そしたら学ばせていただきます、
はい、勉強させていただきます
ちょっとあの風景ちょいちょい写真撮らさせていただく、
はい、
はい、
もちろん、
はい、NG の時は言っていただきます、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
すごいDJ みたいな